このところ無闇に涙が出そうになるのはなぜでしょうか。人間の惨めさを思うからでしょうか。ここ数日起こっていることを灰色の空に突然光るハゲタカが現れて着弾することと、自分が普通に食事もして暖かい布団で寝ていることの乖離でしょうか。加藤常明先生も親しくされていたトルナイゼン先生がご自分の本の中で19世紀のロシアの思想家ドストエフスキーを紹介しながらこのようなことを語っています。ドストエフスキーは人間とは何かを問うた。彼の書いた世界に入ると自分がまるで人間の外側まで行って遠くから人間を眺めるようになるんだ。それは自分と同じ人間なのだが、そこから帰ってくると今まであのように穏やかに見えていた同居人の中に野生の本能を見つけるようになるんだ。彼の書く人間は平和な街の中で本当に平和に生きている。そこでは榴弾も炸裂しないし死体も見られない。すべてのことがごくありふれた日常生活の中で起こるんだ。でもそれだけ人間の全く違った暗い姿がいよいよものすごくいよいよ真実なんだ。それはちょうど我々が歩いていくのと同じ方向に進む列車がすぐ横を通り過ぎていくのと同じで、危うくその車輪の中に落ちそうになる。そんなふうにその人間は我々の二重人格のように我々のそばをよぎって進んでいくんだ。こんな人々とは一緒に歩きたくないのに、一切やめたいと思っているのにできない。彼らの中の謎に言いようもなく痛切に我々の謎を見るからだ。そして先生は言いました。我々は我々にあった、我々は人間にあった。私どもは今改めて人間というものに合っているような気がします。戦争があってもなくても人間とは何か、人間とはこういうものだと、けれどもそのただ中に一人の羊飼いが立っている。人間の中に、私どもの中に一人の羊飼いが立っている。ある詩人が言いました。 高い荒れ地をハイエナの遠吠えがよぎる。羊飼いは立っている。まどろむことなく眼光を闇深くとどろかせ、風雨にさらされ杖にもたれて、彼は散在する羊たちに目を注いでいる。その一匹一匹が脳裏にある。その羊飼いの眼光は鋭く、遠く闇深くまでとどろいて散らばった羊たちに目を注いでいる。羊飼いにはその一匹一匹が脳裏にある。だから羊飼いは瓦礫の中にも踏み入る。実はこのような状況になるまで、私はのんきに良い羊飼いを想像していました。牧場の丘の上に立つ羊飼いです。でもそんな立ち方ではありませんでした。本当に羊は悲惨です。歯の血だけではないのです。羊は毎日死に怯えているし、逆に死にたいとも思っている。暗い本能があって、神様を思うことと自分の二重人格です。でもこの方はその一匹一匹が脳裏にある。だからその名前を呼ぶ。すると羊にはその声が聞こえるんです。羊は羊飼いの声を知っているから。そして本当は待っていたから。瓦礫の中でも待っていたから。レスキューに抱えられる、抱きかかえられて、羊飼いは私を連れていく。人間の外側の神のところまで連れていくのです。トゥルナイゼン先生が言いました。我々から彼の方に一歩も進めないとき、それだけいよいよ確実に彼から我々の方へ一歩が進められる。啓示はここに告げられる。終末に向かって命の問題は神が解決なさる。人間の歩いていく道の向こう彼方に許しの光が照るんだ。羊飼いは羊を連れ出してその道を歩ませます。ご自分の門の中に入れます。それは十字架の門であり、命に至る門で、私どもはその中の牧場で永遠の命を見つけます。生きている者も死んだ者もその牧場で永遠の命を見つけます。 だからそのためにこの方は言われました。私は命を捨てる。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。良い羊飼いは自分の命を羊に与えるのです。永遠の命を与えるのです。神からの牧者、私どもの主イエスは自分の命より羊が大事なのです。しかしながら主イエスが命を捨てるのにはもう一つの大切なことがありました。それは父なる神の願いであります。主は言われました。私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。これは父から受けた掟だと主は言われました。父が私に与えられたご命令、任務である。羊のために十字架の上で死ぬこと、そして羊のために復活させられることは父からの掟であって父の願いである。だから父がそうしたいと思われるのだから私はそうする。これは全く自発的なことであります。主は私は自分でそれを捨てると言われました。いやいやではなく、引きずられるのでもなく、私は自分で。だから主は自分で命を捨てることもでき、それを再び受けることもできると言われました。できるというのはこの方だけが持っている力です。神の子の権威、力です。命のことは人にはどうすることもできません。人は誰も自分で失った命を自分で受ける力は持っていません。でも主は望む時にそれを捨て、望む時にそれを受けることがおできになります。主イエスは十字架の時に大勢の兵士たちがたくさんの武器を持って主イエスを捕らえようとしてきた時、私だと言われるだけで兵士たちは地に倒れました。それだけの権威と力がこの方にはあるのです。ですから主はあの時十字架の上でそこから降りることもおできになりましたし、 主は神の軍勢をそこで呼び出して兵士たちを倒すこともおできになりました。でもなさいませんでした。そうではなくて、十字架の上でこそなされたのはこの自発的な愛であります。父の望みを守り、羊のために自分で望むときに主はそれを捨てたのであります。十字架の上でも、あの丘の上でも、命の決定権はキリストにあったのです。命をどうするかはキリストにあったのです。それはご自分だけでなく、ご自分によって与えられる全人類の命の決定権でありました。主があの丘の上で自主的に命を捨て、それゆえ命をお受けにならなければ、私どもに永遠の命はなかったからです。命の解決は神がなさるのです。ある人が言っていました。あそこでは人間はキリストを殺すことしかできなかったのだ、人間はそれしかできなかったのだけれども、それはキリストが自ら命を父に渡したのであって、人間に命を取られたのではない。キリストがご自分で決められたことなのだ。人間は彼から命を奪うことはできなかったのだ。だから主が言われたように、誰もこの方から命を奪い取ることはできないのです。今主日礼拝で川崎光平牧師がフィリピンの信徒への手紙を解いておられますけれども、時期に第2章キリスト参加と呼ばれるところに入ります。キリスト参加、キリストへの信仰の告白です。そこでも言われているのは、主イエスのこの自発的な従順であります。このようにフィリピのキリスト参加はあります。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。キリストは神の身分でありながら、しもべの身分となって私どもが絶望しかかっている人間となってくださいました。でもそれは真実の人間でした。それが本当の人間でした。本当の人間はキリストでした。その方が神に向かう人間となって、 神の子がそれを受け取って、それを与えて、十字架の死に至るまで従順でした。捕らえられ、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように従順でした。そして神の御子主イエスは、命を失ったのではなく与えたのです。命を奪われたのではなく受け入れられたのです。羊のために、私どものために、それゆえに父は、主は言われました、父は私を愛してくださる。私は、父は私を愛してくださるというこの言葉を、十字架の上からお聞きするように思いました。父は私を愛してくださる。その関係を父と子の愛と信頼の関係を、主は私どもにもくださいました。主が、私は良い羊飼い、私は自分の羊を知っており、羊も私を知っていると言われたときに、こうおっしゃったのです。それは、父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私とあなた方の愛と信頼は、父と私のそれと同じなのだ。その方に呼ばれましたなら、羊はその方を愛してついていきますし、人間っていうのは、そうやって本当の神に作られた人間になれるんだと思いますし、そしてそんな羊がこの世界にはいっぱいいるんです。そして主が言われるように、こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。今も瓦礫を行くこの羊飼いについていく、世界中の我ら羊は今一つの群れとなっていくのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたと御子の愛と信頼の関係を私どもにもくださり感謝いたします。羊は信頼いたします。羊はついてまいります。どうぞその羊を助けてください。私どもを導き、永遠に向かう一つの光、そこについていく一つの確かな群れとしてくださいますように、この祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。